5令和3年度公営企業水道事業の決算報告。水道事業は独立採算制。水道事業は地方公営企業として法律により税金を使わずに使用者の皆様からいただく水道料金により運営するように定められています。これを独立採算制といい、税金や国などの補助金などで運営される町の会計とは全く違った運営形態となっています。また、会計方式は企業会計方式をとっており、収益的収支と資本的収支の2本立てで会計処理し、民間企業のように財務諸表と呼ばれる損益計算書や貸借対照表を作成しています。収益的収支、税抜き。令和3年度は収入の柱である水道料金収入が5億586万4千円で、前年度は新型コロナウイルス対策として6ヶ月間の基本料金の減免を行った影響により、前年度比3712万9千円の増額となりました。その他、受託事業の減少により、受託工事収益が286万7千円で、前年度比1115万9千円の減額となり、営業収益は5億1416万7千円で、前年度比2686万1千円の増額となりました。また、長期前受け金礼入は8010万円を計上し、前年度比214万8千円の減額となりました。以上により、総事業収入は6億1291万7千円で、前年度比1091万5千円の減額となりました。支出では、受託事業の減少により、受託工事費が231万9千円で、前年度比883万6千円の減額となったほか、委託料が9393万8千円で、前年度比829万6千円の増額、修繕費が4177万1千円で、前年度比2252万7千円の増額、動力費が3786万9千円で、前年度比198万5千円の増額となりました。以上により、支出総額が4億9937万3千円で、前年度比1935万4千円の増額となりました。結果、1億1354万4千円の純利益、黒字を計上しました。ただし、これは資金の裏付けのない長期前受け金礼入の計上と集中整備された施設の老朽化に伴う減価償却費の減少の影響によるもので、大幅に経営状況が改善されたものではありません。収入・支出の内訳を表す棒グラフがあります。その内訳を項目・決算額の順に読みます。収入・水道料金5億586万4千円。受託工事収益286万7千円。長期前受け金礼入8010万円。その他2408万6千円。黒字1億1354万4千円。支出人件費4380万2千円。受水費5540万3千円。減価償却費1億8666万円。資産減耗費306万3千円。支払い利息1652万1千円。受託工事費231万9千円。委託料9393万8千円。修繕費4177万1千円。動力費3786万9千円。その他、1802万7千円。 棒グラフ終わり。資本的収支税込み。収入は企業債借入金が1億590万円で、前年度比1340万円の減額となったほか、町の事業などに伴う工事負担金、水道を新規に開設する際に必要となる加入分担金や給水装置負担金などが7105万2000円で、前年度比981万2000円の減額となり、合計1億7695万2000円で、前年度比2321万2000円の減額となりました。支出については、基幹管路の更新、老朽管の敷設替え、改良などを行い、建設改良費は2億5016万6000円で、前年度比460万9000円の増額となりました。また、企業債の元金償還分として1億2648万6000円支出しました。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億9970万円は内部留保資金で補填しました。収入と支出を表す棒グラフがあります。その内訳を項目決算額の順に読みます。収入、企業債1億590万円、負担金7105万2000円、内部留保資金による補填2億9970万円。支出、建設改良費2億5016万6000円、企業債償還金1億2648万6000円、投資1億円。棒グラフ終わり。給水原価と供給単価。給水原価とは、水1立方メートルを作るのに必要な費用のことで、令和3年度決算では117.9円になりました。一方で、皆様からいただいている1立方メートルあたりの水道料金、供給単価は、同決算では143.07円となり、供給単価が給水原価をおよそ25円上回りました。しかし、今後、老朽施設の更新に伴い、原価償却費が増加し、給水原価が上昇する見込みです。水道水1立方メートルあたりの給水原価の内訳を表す棒グラフがあります。その内訳を項目決算額の順に読みます。人件費 12.38 円、支払い利息 4.67 円、動力費 10.71 円、受水費 15.67 円、原価償却費30.14 円、修繕費 11.81 円、資産減耗費 0.87 円、その他 31.65 円。棒グラフ終わり。今後の事業展望。水道事業ではコスト縮減を徹底して進めてきましたが、給水収益は節水機器の普及により、平成9年をピークに減少傾向が続いており、当時と比べると1億円以上の減収となっています。また、全国的に人口の減少が予測される中で、給水収益は今後さらに減少することが予想されます。一方で、昭和50年頃からの人口急増期に付設された排水管の老朽化が一気に進み、これを更新するためには膨大な費用が必要となります。平成28年に監査法人に委託し、今後の更新投資の方針の検討と財政収支シミュレーションを行い、平成29年は建設コンサルタントに委託し、水道施設更新に係る基本方針を検討しました。これらにより、安全安心な水道を長期にわたり安定的に供給できるよう、平成30年度に経営戦略を策定し、令和4年3月に改定を行いました。 この経営戦略に基づき、今後の更新需要等を見据え、収益の根幹である給水収益を確保するために、上下水道運営委員会を開催し、水道料金の適正な水準や料金体系について検討を行いました。議会の承認を得て、令和5年4月から平均改定率 14.6% の料金改定を実施することになりました。ご使用者の皆様には大変なご負担をおかけすることになりますが、ご理解ご協力をお願いいたします。令和4年度の主な事業予定、安定給水を図るため、基幹管路の耐震化として東野添から新島地区基幹管路更新工事、老朽管の更新として町道大中二見線老朽管更新工事、機動式排水管構成工事等を行います。問い合わせ、上下水道課、電話 079-435-2379。 用語解説、上下水道共通、収益的収支、水道料金や下水道使用料による収入と、水を作ったり家庭に送ったりするための維持管理経費、汚水を処理したり、雨水を適切に排除したりするための維持管理経費などを中心とした営業活動の収支、受託工事事業収益、依頼を受けて実施する排水管や下水道管の移設などによる収益、長期前受け金領入、償却資産の取得または改良に伴い収入する国庫補助金や工事負担金などを長期前受け金として負債繰延収益に一旦計上し、その中から当該年度の減価償却見合い分を収益化したもの、収益として計上していますが、資金の裏付けはありません。人件費、上下水道事業所で働く職員の給与・賃金など、減価償却費、施設の資産価値の減少分、将来老朽化した施設を更新するための財源となります。資産減耗費、廃棄する固定資産の残存帳簿価額及び廃棄にかかる費用です。支払い利息、施設建設の際に借りたお金、企業債の利息です。受託工事事業費、依頼を受けて実施する排水管や下水道管の移設などに要する費用、委託料、集金・検診業務や下水道管の点検システムの保守にかかる費用など、修繕費、水道管や下水道管の修理や古くなったメーターの交換などにかかった費用など、動力費、浄水場やポンプ場のポンプなどを動かすための電気代や重油の購入費用、その他、水を作るために必要な薬品購入費、納付書などの郵送料や手数料などの事務的経費、資本的収支、古くなった上下水道施設の改良や新しい施設を作るために必要な資金の収支、負担金、資本的収支、建設または改良工事のための工事負担金や新たに水道水を使うときに支払っていただいた加入分担金や給水装置負担金、下水道事業受益者負担金など、企業債、建設または改良工事の資金に充てるためにする地方債、借入金で、民間企業における社債などがこれに当たります。出資金、上下水道事業を実施するにあたり必要な資金について、他会計などから提供された資金、借入金とは違い、返済義務はありません。補助金、上下水道事業を実施するにあたり、国や一般会計から受けた補助金です。一般会計からの補助金については、基準内繰り入れと基準外繰り入れがあります。内部留保資金による補填、資本的収入額が資本的支出額に不足する額を 減価償却費など資産を再構築するために積み立ててきた資金などで補填しています。建設改良費、古くなった上下水道管を付け替えたり、新しく上下水道管を伸ばしたりするのに要した経費、企業債償還金、施設建設の際に借りたお金、企業債の元金返済分です。経営戦略、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な基本計画で、施設整備投資などの支出と財源の見通しを均衡させた投資財政計画が中心。用語解説、上水道、受水費、兵庫県から水道水を買った費用です。播磨町はおよそ9割を井戸水で賄っていますが、井戸の延命を図り、また災害などの緊急時に備えるため、一部を兵庫県から購入しています。用語解説、終わり。問い合わせ、上下水道課、電話 079-435-2379。公営企業水道事業の決算報告を終わります。